皆さん、こんにちは。藤原直哉の時事方言、第70回目ということで、今日は令和5年2023年6月23日にお届けしたいと思います。経済アナリストの藤原直哉さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお
よろ
願
しくお
いい
願
た
い
しし
ま
ます。
す。
はい、あっという間に夏至も過ぎまして、
はい。
私たちは先週末にですね、岡山県の倉敷市で自然栽培関係のツアーを開催しまして、おかげさまで関係者も含めて30名弱ぐらいで、土日過ごしたんですけれども、いかがでしたか？
すごくパワフルな人たちが集まって楽しかったですね。
本当にあ
自
りが
然
たかっ
栽
た。
培もなんか本当にどんどん進化してますね。
そうです
私は
ね。
なんか非常に手探りでやってた仕事が今すごく組織化されて、除草なんかもね、中耕除草機なんかちゃんとありますしね。
はい。
だからやっぱり新規に参入する人もそれなりに随分やりやすくなってるし、それから加工食品も随分充実してきましたね。
うん、そうです
あ、
ね。
新しいトレンドだなとしみじみ思いましたね。
はい。で、そのツアーでは、本当全国各地、あと海外からもご参加いただきまして、皆さんありがたかったんですけども、2日間で皆さんからいろんなお話をそれぞれお聞きしたり、交流したり、感想をいただいた中ですごく多かったのが、まあ、人とのご縁。今回のツアーでもしみじみ感じたとか、人としての魅力がやっぱり必要ですよねって話をすごいいただいたんですが、その点、いかがでしたか？ツアー参加され
そう
て。
ですね。やっぱり自然栽培やる人ってのは、もちろんそれを応援する人も、やっぱりレベルの高い人だね。
はいはい。
足元しか見えない人とか、金のことしか見えない人とか、はっきり言って仕事ができない人っていないよね。
そうです。
自然栽培やってる人ってみんなすごい仕事できる人ですよね、あれね。
そうですね。
生半可なもんじゃないですね、あれね。だからなんか、時代の先端がまさにここにありという感じするんですよね。
そうです
だから
ね。
こういう人たちが、どんどん活躍していくとですね、日本
はい。
は蘇っていくんだろうなと、まあ、しみじみ思いましたね。
そうですよね。岡山でお世話になってる高橋さんも、自然栽培は素直な人じゃないとできないんだよって話は、ね、されま
い
す
や、
もん。
そうなんですよね。その人間の都合で何かやろうってこともできないわけだから、自然の摂理の中で全部ね、栽培もするわけですから、このあたりである種謙虚さってなきゃダメで、
はい。
謙虚であり、なおかつ、積極的に自然にどう、こう、関わっていくかっていうことだよね。
そう
自
です。
然との関わり合い方ですよね。
はい。
こういうのはやっぱりかなりレベルの高い仕事だと私思いましたね。
そうですよね、本当に。いろんな方からご協力をいただいて、ご縁もいただいて、今私たちも新しい NPO を、立ち上げまして、もう少ししたら皆さんにご紹介とかお仲間になってくださいってご案内はできるかと思うんですけれども、自然栽培の方でもどんどん進んでまして、これから皆さんと共にまたご縁を広げていきたいと思います。ということで、本題に入りまして、時事方言。今月6月のテーマは、仕事ができないね。ということで、お
そう
届
なん
け
です
した
よ。
いと思い
何
ます。
岸田内閣の仕事のできなさはね。
ね、
結
そう。
構解散しないじゃないのさ。あれだけ解散だ、解散だって言っといて、
そうなん
株は上がるしね、円安
です。はい。
行くしさ。ほら、解散風大いに吹いたってさ、何も起きないじゃないのさ。
起きないです。
じゃないかね、あれね。いや、それ全然仕事ができないわけでしょ？公明党の関係とかが、彼ってさ、ぐずぐずやってるわけですよ。大体公明党はさ、自民党のことに決まってんじゃないですかね。だって統一教会はとんでもないってやってるわけでしょ？
はい。
学会だって似たようなもんじゃないですか、はっきり言って。
そうなんですよ
統一
ね。
教会とんでもないってやるさ、次は学会とんでもない、全部終わっちゃうのよくわかってんじゃないですか。まずその辺との問題から、いや、公明党と組みたいんならさ、学会と組みたいんならね。統一教会は統一教会だけど、学会違うと。どう違うか知らないけどさ。それぐらい言って、絵描かなきゃね。
そうです
なん
よ
か、公明党の幹部なんか昔から自民党からほら、せべろ権もらったりして
ね。
さ、
うん
叩き
うん。
込まれてるわけだからね。
はい。
あんなの解消するのは簡単なわけですよ。問題はさ、一般の学会の信者の皆さんでしょ？
はい。
一般学会の信者の皆さんは素直ですからね。学会幹部だとか、公明党幹部がさ、ねえ、体たらくやっててね、だらかんって知ってます？だらけた幹部って言う
あ、
んだ。
だ
だ
らら かん。
かんやっててさ、
はい。
これでやっててね、いよいよ主に火がついてさ、そら自民党を代表してさ、
はい。
政府党を握って、自民党内党を握って、しっかり学会公明党の話しなきゃ全然ダメじゃないですか。それが物事の仕事の仕方や、こういう時一番トップが出てかないとダメじゃないですか。
そうですよね。
何にもできないじゃない、あの親父。広島の親父。バーッとしたわけですよね。 あれでは話にならないですね。はっきり言って。だからまず言ってですね、解散そのものはですね、なんか非常にその仕事ができない、その姿がはっきりと見えてきたと思いますね。要するにトップの技量ゼロね。ああいうのが上に言うとね、大変なんですよ、物事って。大体ああいうのって、その仕事できない人だから、何かやっちゃいけないこと平気でやるんだよね。これまずいな、こんなことやった後偉いことになるってこと平気でやるんですね。
わからなくて。
ええ。で、大変なことは何でしょう？俺知らないよってやるんだね。とにかく全部ね、下が迷惑被るんだって、ああいうタイプなんですよ。
確かに。
で、上をほら、怖い話するんだよとか、調子悪い話するんだよって言うからさ、下が抱え込むわけな。当然さ、最初に仕事できる人から辞めちゃうわけだよ。
そうですね。
ね、ありえないんだから、そんなこと。そう、だからバカバカ集まるわけですよ。役所だってそうですよ。もう、あれ、平成になってから、まあ、平成になってから、まあ、その前も結構あったけど、まあ、特に平成になってからこんな感じだよな。アメリカが乗っ取っちゃって、まあ、清和会政治になってから特にこうだよね。そうすると、まともな役になんかみんな辞めちゃってますよ。
そうですよね、いな
上
くなっ
残った
て。
のはカスばっかですよ。ほら、国税庁の佐賀みたいなさ、カスばっか残ってるわけだよ。
確かに。
だから、役所のトップだってカスばっかで、俺自民党だってカスばっかで、
大変。
で、岸田もカスでしょ？
大変。
カスばっかり何もできるわけないじゃないですか。これから今度あれですよ、このマイナンバーですよ、あれ。あんな
あ
もの
れ
さ、
は
最初からなきゃわけないわけだよ。あんなさ、こう、なんていうの、継ぎはぎだらけのシステムでね、番号の手入力とかやってるわけでしょ、あれさ。
手
そ
で。
んなもんさ、大体マイナンバーってさ、あれほら、税金の確定申告の時に書く欄がありますよね、
あ
あれ
りま
ね。
すよね。
12桁ぐらいなんだよな、あれ。
数字ですね。
あれなんかさ、手で書いてんとさ、12桁もさ、あれ、なんで、カンマもなしね、ハイフもなしだからさ、間違えるよね、あれな。
そうですね。カンマもないですし、ハイフも、そうです
そう、
ね。
バカじゃないな、あんなのさ。
確かに。
あんなも12個数字並べてさ、手で書けたって、なんか間違いに決まってんじゃんね、そんなものさ。
そうですよ、本当に。
もう、だから最初からなんかバカなんです、あれね、やった連中ってさ。それをやめとけばいいものさ、怒られないね、引っ込めとけばいいわけだよ。そう、重機カードみたいにさ。
そうですよ、あれ。
で、そのうちみんな忘れちゃうと。
確かに。
ね、そういうのはいいんだけど、なんかバカだから、あれをね、その使って健康保険証なしにすると。こんなもん最初から破綻するに決まってんじゃんね。そんなの、当たり前のことやないですか、最初からあんなもん破綻するのさ。そら、クリニックの話聞いたってさ、その全然準備なんかできちゃいないしね。
大変ですよね、
お
だっ
い
て。
ね、そうだよ、入力だって全部手でやってるわけだしさ、バカじゃないですからね。ほんであのバカな大臣やってるわけだな。
河野さん。
あれもしかし俺不思議だと思うんだよね。河野太郎ってのはあれ、親父が河野洋平って言うんですね。あれ、小田原にいるんですよ。
神奈川ですもんね。
うん。小田原次道路のね、
小田原。
小田原インターだから、小田原東インターか。降りてね、3分、車で3分のところに家があるんで、大きい屋敷があるんだ、河野家ってね。
あら。
だからまあ、河野家の出入り口のインターチェンジなんだよ。
すぐですもんね。そういうこと
うん。
です。
で、そういうところなんだよ、小田原の西部なんてものはね。で、河野って親戚たくさんいんだよ、あなたに。僕ら中河野って言うんだよ。まあ、なんとか戦後なんか、目立ちたがり屋出てきた一族だよね、はっきり言ったな。何があるわけでもないんですよ。
なるほど。
一郎とかさ、もう、傭兵とか、戦後目立ちたがり屋で出てきた一族で、で、どういうわけだか、あれ、マイナンバー？デジタル庁ですよね。
そうであ す。
れ、河野がやるわけだよ。一時、牧島かれんってやってたでしょ。
あの方も
はい。
神奈川。
あの人はあれ、河野洋平の後継者ですよ。
そうおっしゃってますよ
河
ね。
野洋平がなんか退任するときに横須賀の方から県会議員連れてきて、これ後継者だっつうんだよね。でもあんな見たことないわけ、地元の人は誰なんだと。でもよく見りゃあれ、河野洋平顔似てるから、隠し子なのかなと言ってさ。でもまあ、洋平が自分の後継者だっつうから、まあ大体地元の人は入れてんじゃないの？牧島で。
横須賀から来られたんですよ、あの
そう
人。
なんだ、あれ、横須賀県議かなんかであれな、もとも
そ
と
う
は。
なんです。
いや、だからその河野がやってて、で、今度だから、その河野太郎がやってて、それがなんかまあ、牧島に行くわけだよな。ほら、またこれなんか河野家の財産かなと思いましたね。デジタル庁は河野家の財産。今度また牧島が降りて、河野に戻るわけだな。
確かに。そうですよね、戻ります。そうですね。
河野ってのはあいつすごい誤解男で、要するにその目立ちたがりは何でもいいっていうわけで、一時自分が総理大臣になれると思ったんだよな。
出ましたもんね。
菅なんかさ、悪い奴だからおだてるわけだよ。小泉の息子だとか、から河
河野さん。
河野の息子とかね、あれ両方神奈川なのよ。
あ、そうです。両方
しか
神
も神奈川で、これ持ち上げるわけよ。お前次の総理だみたいなこと言うとさ、バカだからその気になるわけですよ。みんな迷惑しますよね、あれね、はっきり言ってね。
奈川。周りが。
もう、お
そう
前
で
の
す。
なんか河野もその気になってたから全部ひっくり返っちまって。で、金融庁とかじゃない、金融庁じゃないよ。
デジタル庁。
ね、デジタル庁やっててさ、またなんかその牧島の後戻ってきてさ、あれやっぱ河野家の財産なんだなと思って、何すんのかなと思ってんだけど、ねえ、発注なんかにあまり権限あるように見えないし、はい、踊ってるだけだし、で、じゃあ今度あれをやると、マイナンバーやると。おお、したらもうひっくり返っちゃったじゃないですか。健康保険にひっくり返っちゃって。で、今度だから内閣改造で首飛ばそうかってだけだろ。マイナンバーを墓場に入れるための人身御供っていうのか、人柱になったのかなと思ってさ。
なるほ
それ
ど。
ならなんだよな。あれ引っ込めた方がいいですよ。とん
そう
でも
です。
ないから、あんなのさ、もう、うろうろしてんとさ、目立ちたがりだから何でもしでかすし言うしね、あれね。
そうですよね。
あんなに引っ込めた方がいいですよ。だから、まあ、人柱で入れたのかなと思いますけどね。で、今度ワクチンの話も出てくるから、それはもうワクチン関係だったら、加藤勝信とかね、志村なんとかっているでしょう。とか、この河野とか全部責任取らせるでしょうからね。これはもっと、まあ大きい話になると思うんですけど。でもまあ、デジタル庁はあれで責任取らせて幕引くのかな。ね
で、マイナンバーカードも。
え。そう、要するに、でたらめすぎちゃって使えないってことでしょ。
そう
なん
です
か、
よ。
なりすましで誰か使った人がいたって新聞載ってたな。なりすましでな、あれなりすましできないんだろうって言ったでしょ。だから役所のあることなんでさ、とにかくそんなってて、カスばっか上に残ってんだからさ、
そうするとこういうこと
もう
に。
役所の上だってカスばっかでさ、自民党もカスばっかでさ、カスとカスがやってんだからさ、なんもできないよね、それね。
合わさっ
だ
て
から
も。
さ、仕事ってさ、はっきり誰がやってるか見て、それ評価しないとね。
確かに。
だからその正反対が自然サービスみたいなとこですよ。
教
あ
え
そ
ま
こは
すもん
超
ね。
人的な人が揃ってますよ。その価値観も見識も、それから、なんていうの、経験もね。神業的な人が揃ってやってるのがあれ、自然栽培ですよ。
そうで
木
す。
村明範さん、それから高橋さん、そうでしょ？あれ、岡山のね。で、そうやってやってる人たくさんいますよ、日本全国に。
そうですよね、
我
本当に。
が二宮町の中村隆一さんって言ってね、生物農法やってる方いらっしゃるけど、すごい方ですよ。
そうですよ
こういうと
ね。
ころになんかすごい人が集まってるわけね。そういう人にやってるものってのはこう、時間かかってもなんかこう、どんどん前に進んでいきますよね。
確かに、じわじわと。
まあ、役所だとか自民党だとか、かすばっか集まってんからさ、やったって何にも始まんないじゃないですか、あれさ。
確かに、やることはやってもいいね、ちょっと。
そう。だからもう、本当あれはね、どうにもならないね。あとはまあ、海外で言ったら NATO がそうだね。あ
NATO。
とね、北大西洋条約機構ね。なんかあれ今、ウクライナと戦争やっててさ、
そうですよね。
こてんぱんになっちゃってるわけで、
コテンパになっちゃって。確かに。
あれも全然仕事できない連中だね。あれもなんか河野太郎にいたところがあってね、威張ってたんですよ、ずっと。冷戦崩壊後。とにかく NATO の気違い将軍って言葉があって、とにかくね、好戦的でとんでもないのはたくさん昔からいたところなんだよ、NATO っていうところが。なんであんなにね、威張るのかぐらいの威張った連中が結構いたとこですよ、NATO ってね。
威張るんですね。
なんか、要するに自分たちが世界をね、こう征服してやるみたいなね。ロシアら中国がそんなものの数じゃないと。でも、全然あんま根拠ないんだよね。
根拠がないんですね。
でも結局、彼らはやっぱ金儲けなんだよな。全部金の話で。だからいろんなこと言いながら、懐金入れてたんだな。だから金儲けも上手なんだよね。
あそこは上手なんです。
ねえ、金儲けは上手だったね。戦争より金儲けのはるかに上手じゃないか、あの人たちは。でも、まあ、ウクライナで完全にひっくり返されちゃったでしょ。もう、終わりだな、あるんだったらね。
NATO も。
だからまあ、NATO なんかだって、あとはどうやって最後、見せしめするかだけの問題じゃないかと思うんだよね。バイデンだから全然仕事できないよな、あれな。
そうですね。
まあ、あれ軍事作戦だから、どこまで芝居かって話もあるけども、それにしたってやっぱり民主党は連中は仕事できないよな。もうクリントン時代からそれよくわかってるわけよ。もうクリントン政権の時代からさ、あいつらもとにかくやることなすこと自分の金と出世欲だけでね。
出
な
世
ん
欲
で
も。
もでたらめやんだよな。平気で嘘つくのよ。平気で嘘ついて、で、浅はかな嘘を平気でつくんですよ。で、浅はかな行動するんですよ。
なるほ
で
ど。
ね、バレても開き直るのね。あれがすごいんだな。 バレたら開き直るったら、もうクリントン時代からずっとそうやな、あいつらね。絶
確かに。
対改心しない。
返し
バ
も
レ
しない。
たら開き直る。す
確
ごいよね、あれね。信仰だよね、あれね。
かに。確かに。
ああ、
そ
自
うで
分
す。
は絶対間違ってないという、何やったって自分だけは許されるという、ある種の信仰を持ってられたしね。
ある種の信仰ですね。
うん、で、それで、世界を幸せにできたっつんなら、これはまたちょっと話変わってくんだけど、いや、世界は戦争に、金融恐慌にさ、貧富の格差に、それから、いわゆるアメリカなんかもめちゃくちゃじゃないですか。
本当に。
難民の話だって、それから LTGP の話だってね。俺は子供になんか、要するに性転換手術させちゃおうなんて言ってるわけでしょ、これ。
そう
バ
で
カ
す
じゃ
ね。
ないかね、あれね。
確か
で、そういうことを平気でやって、こう、規制上げてるわけだよな、あれね。
そうですね。
うん、だから、全く世のこと分かってないんじゃないの？
確かに。
だから、一方トランプがあったらもうトランプ一件目から、その前から本当仕事師の集団ですね、あそこはね。
そうそう。
本当にあそこ仕事集まる、仕事できるやつしかいないよね、あそこはね。よろしだってね。あれはだから、まあよく、まあ人が集まったなといつも思うんですね、あれだけの人たちをね。
そうですね、結集し
ね
て。
え、そう、よく集めてやってると思いますよ。まあ、バイデンたちひっくり返るのは当然だね。仕事はできないんだもん。で、
息
この
子
間
さん。
ね、こんなことあったね。ちょっと私、用事でね、地元の郵便局行ったんですね。
自分、
うん、切手のところと、それから、貯金のところって窓口分かれてんじゃん。
別ですよね。
私、切手のところに並んでたな。で、貯金の窓口のところにさ、若い男性、20代じゃないかと思うんだけど、なんか、係の人とさ、こう話し込んでるわけだな。なんか、どうも、通帳のハンコをなんか取り替えかなんか来たみたいで、見るんだけど、なんかその人面白いことを窓口の人言うんでね。これ、通帳の名前変えられないんですかって言うんだよな。
通帳の口座の名前。
口座の名前をね。いや、それは窓口の店員、それは、口座変えられませんと、まあ、なんか、住民票とかなんかで、ね、変えられませんって言った。その男の人がですね、いや、男性が女性になったりして名前変わるじゃないですかっていうわけだな。
なるほど。
面白いこと言う人だねと、話聞いてて、戸籍や、住民票、名前変えるの変わられませんって窓口で言うわな。こいつらなんかさ、不肖不肖その男の人帰ってくるわけだよな。
なるほ
で
ど。
も俺思ったんだよね。要するにさ、これやっぱ物事全然この人分かってないじゃないかと思うんだよね。
そもそも。
うん。もしさ、自分の名前を本当に変えたいと思うならね。要するにあれ、裁判所の判決がないと、裁判所の決定がないと変えらんないから、
そうですよ
ネッ
ね。
トでも何でも見て、名前を変える、ることに成功した判例を調べるといいわけですよ。
確かに。
どういう理屈であれば名前変えられるのかって、過去事例はいくらでもあるんだから、それをよく読んで、自分ならどれでやれば名前変えられるかを、自分でまずこう、当たりつけるって、つけてみるべきなんだね。で、
そうで
やっ
す。
てみりゃいいんだよ。それ
確か
で
に。
裁判所申し込みで名前変えてくれって言って、で、いろいろやって、名前変われば、変えること裁判所が認めてくれたらな。で、戸籍が直って住民票直るから、
そうですよ
そし
ね。
たら、住民票でも取ってね、新しい名前の。それを窓口に持ってきゃ、パッと名前、口座の名義変えてくれるわな。
そうですよね。順序立てればね。
そう。だから要するにさ、口座の名義変えたいときに、一番最初にその窓口に行くって、本来は一番最後に行くべきとこなんだよね。
そうですよね。
もし口座のさ、名前変えたかったら最初に行くのは裁判所ですよね。
そうですね。
裁
窓
判
口じ
所
ゃ
に行く
ないです
前
ね。
に、空手で行ったって裁判所に、おい、名前くれ、変えてくれよったって変えてくんないから、
出てくれないで
どう
す。
いう書類を持ってって、なんて言えば変えてくれるのか、よく勉強して準備して、
確かに。
書類もまあ、全部整えて、それで行きゃいいわけでしょ？それが一番最初だよね。
そうですね、順番的にも。
その人さ、多分、順番分かってないんだよな。どうやったら名前からか分かってなくて、だから一番最後に行くべき窓口に行って名前変えてくれって言ってんだよな。それ変わるわけないじゃんさ。
わらないですよね。
言っちゃ悪いけども、そういう人ってさ、世の中に対してさ、恨みと諦めしかないんじゃないかと思うんだよね。何やろうとしたってさ、全然思った通りいかないんじゃないの？そういう人って、はっきり言って。
そうですね。
ねえ。
確か
なん
に。
か、その都度思いついたことその場でなんかやってくれったってさ、
それは
それはなかなか難しいよね。
難しいですよね。周りも難しいですよね。
うん。要するに理屈がわかれば、理屈通りに行けばさ、ねえ、なんかやりようもありますよね。
そうですね。
理屈上がらないと、いや、それは、まあ、なんて言いますかね、怒りと、フラストレーションと、 それから諦め以外多分ないと思うんだよね。
確かその人にとってはそうですもんね。
うん、だって、何やったってうまくいかないと気持ちがね、乱れるだけでしょ。
見て、そうです、
だ
そう
やっぱりね、ある程度仕事できた方がいいんだよね。仕
です。確
事
か
できるってことはさ、物事の一応このゲームのルール理解してるってことだよね。
そうですよね。そうそうそう。
そう、自然の摂理とかゲームのルールとかは、
はい。
やっぱり理解してた方が絶対ですね、楽に暮らせるんですよね。
そうですね。
名前変えたからいきなり窓口で相談するんじゃなくて、まず裁判所にどういうふうに言ったらいいか、その検討から始まるわけですよね。
まずそこ、最初が違いますもん
そう
ね。
そう。そこさえやっとけばさ、ちゃんととりあえず進みますよね。
確かに。そうなんで
一
す
時
よ。
が万事そうで、
はい。
だからその、さっきの岸田の会社の話もね、
はい。
マイナンバーもさ、私その窓口行った男の人と同じじゃないかと思うんだよね。解散するもしないもさ、解散したいと思ってたわけだ、岸田がな。
は
何もしてないわけだよ。だから解散できなかったわけでしょ、あれ。
い。はい。
要するにぐずってたから解散できなかったわけでしょ、はっきり言って。
そうですよね、ちゃんと。
河野だって、要するにマイナンバー使うんだと。
はい。
ね、マイナンバーを100%その健康保険に使うんだと。
うん。
でもどうやったらできんのよと。
はい。
どうやったらってとこ何もないから、これ使うんだって言っちゃって、ただそれだけのことなわけでしょ。
そうですよね、
バカ
甘い。
ですよね。要するに何にも理屈分かってないんでしょ。物事がどう動いてるかっていうのは。
うんうんうん。
で、この通りやれって言ったらその通りにならないのが世の中ですよね。
そうですよね。
そうなんですよ。
うん。
この通りやれって言ったってその通りになんかならないわけよ。電車だってさ、時刻表がその通りに来るとは限らないわけですよ。
そうですよね。
ね、いろんな理由でさ、その通り来ないことあるわけよ。
はい。
で、そういうことも想定しながら電車は利用するわけでしょう。だから要するに物事分かってないと、まあだから本人の、まあ、
はい。
イライラと諦めが募るばっかりですよ。だから今の岸田内閣なんかその、まさにイライラと諦め。
はい。
諦めって今度のだから選挙に関係してきますよね。公明党と関係崩れり
そ
ゃ
うです
ね。
ね、今後の。
ええ、それから今度マイナンバーのことだって、それいよいよこれ全部アウトやないかと。
確かに。
ねえ。そら、吹っ飛んじゃいますよね。あれ、マイナンバーの読み取り機、クリニックに買わせてるからね、あれね。ね、その責任も取らされるでしょ
なんですよね、本
う。
当
だから、
に。
要するにさ、こう、バカなことやると、本当に今、とにかく大変で。でも、なんか私思うけどね、あれも治んないと思うね。
確かに。治らない。
役所、それから、政治は。
なるほど、
もう
治ら
ね、シロアリに食い荒らされてるよ、あれは。
ない。あら、大変。
だいたいこのね、大平内閣ぐらいまででしょ、だいたいまともに動いてたの。
ああ、はい。
80年、ごく初めのね。
はい。
中曽根はほら、アメリカにべったりですからね、あれね。
そうですね、中曽
利
根さ
権
ん。
や、規制緩和利権でしたからね。
う
規制
ん。
緩和と防衛利権ですから。
はい。
中曽根以降は、だから、金が儲かる時代で、役所も、政治
ああ。は
も。で、特に自民党ね。
い。
特に自民党は、シロアリがどんどん増殖していくわけですよ。
大変で
竹
す。
下登みたいなやつとかね。なんか
ああ。
それとか竹下とかさ、ああいうシロアリがどんどん増殖していったのが、昭和の自民党ですよね。
はい。
で、それがバブル崩壊で一旦こけて、で、今度は清和会になりますよね。
なりますね。
これはもうアメリカのほら、言いなりだから。アメリカの属国は日本の国益だなんて、そんな連中が、これはもう完全シロアリで、役所も自民党も完全にこれ食い荒らしちゃいましたよね。
より一層増殖が。
そう。だからもうこれ40年ぐらい以上、シロアリ食ってるよ。日本
す
政
ご
府。
いことになってますね。
うん。政治も役所も。
確か
だ
に。
から一世代以上も、一世代っていうかまあ、役所何年するのかによりますけども、まあ30年とすればですよ。
はい。
30年するのですは、一世代以上にわたってシロアリ食っちゃってるから、
はい。
もう今の政治家で役人ってみんなこれ、シロアリのと共生してる連中だよね。
ずっとで、そうですよね。
うん、シロアリなくなったら生きていけないよね。
強制してますもんね、
シ
も
ロアリってさ、なんか栄養ないと生きていけないの、あれ金よ。
なる
財
ほど。
政資金食ってんだよ。
そうで
最近
す。
ほら、アメリカがさ、ね、日本の属国っていうことで、日本の金をアメリカが食っちゃってんでしょ？
そうですよ
ア
ね。
メリカにだから金運んでるやつがいるわけだよな。
はい。
日本の役所や政治でさ。
確かに、確かに。
もうこれ、無理だね、これ。常々思うんだけど、これだけシロアリに食い荒らされたら、これ立て直し無理だと思うよ、はっきり言って。
駆除も大変ですもん
う
ね。
ん。このままいなくなっちゃうと思うよ。今の段階でこれだけ仕事できないんだから、
はい。
ほらもうロシアもいよいよこれウクライナ、ロシアの勝ちで、最後なんか、 ロシアがなんかこれ攻勢かけそうな状況ですよ、これ。一気に攻め込んで。アメリカはまさに昨日今日の動き見てても、これいよいよトランプが、目に見える形で戒厳令なんかいよいよ出すんじゃないの、これ。もともとそういうの出てんですよ。
はい。
目に見えないところで非常事態宣言やって、実質的には戒厳令に相当することやってんだけど、一応物語、映画としてはやってないけどな。
あ、そうです
そ
ね。
うそう、映画でもいよいよ始めるんじゃないかって感じなんだよな。
なるほど。
そうなってくると、このシルバリー舞台って本当何もわかんないし何もできないと思うよ。
まさにシロアリ舞台ですもんね。
うん、メディアだってもシロアリでしょ。
はい。
それからあれ、電通だってシロアリでしょ。
まあ、
俺か
確かに。
らもう役所の予算でさ、ひたすら食ってるやつらがいるんだよ、もうとにかくさ。
もういろんなところに。
ああ、いろんなとこに役所の予算で食ってるやつらがいて、これはシロアリですよ、はっきり言って。
そうですね。
うん、ダメだね。だからもうこれやっぱり、日本の財政はもう完全に財政の上に乗っかってるね。
はい。
役所、それから政治、経済界、それから学会もそうだね。学会、創価会じゃなくて、学問ね。アカデミアね。アカデミアも自分でやってる人いるけど、やっぱり、なんのことはない役所の予算で大学とか運営してんじゃないさ。ねえ、こんなとこもやっぱり、ほとんど白割りになっちゃったと思うね。
いろんなところで。
そう、これだから、この木枯れたらさ、
はい。
今言ったとこ全部解散だよな。
確かに枯れちゃいますもんね。
そう。だからあと自分で泳ぐですよ。泳ぐ能力を持ってる人は泳げますよ。次作ります。そうでないかアウトですよ。だから要するに仕事できないやつほどアウトですよ。
本当ですね。
うん。今仕事できないと大変ですよ。こういうとこにいてね。でもまあやっぱりこういうのを立て分けっつうんだろうな。
ああ、縦
今
は。
更どうもならんよね、これね。
そうですね。確か
まあそんなことでさ。
に。
これはやっぱり世の中浄化されてるわけですな。シロアリに食われたさ、この木がさ、
はい。はい。
アメリカと一緒になってさ、これ要するにもう崩れ落ちようとしてるわけです
そうですね。
よ。ね、その後やっぱまともな人の時代になっていくのよ。
そうですよね。
こう、先端と最後ったらもうとにかく永遠に手を組めないぐらいまで遠く離れたんじゃないの？
ああ、先端と最後が。
10 年
確
とか20年そんなもんじゃないと思うよ。要するに、どこまで行ってみれば、宇宙と交信できるのかな、そこまで行くと、もう永遠になんかわかり合いとか、永遠に理解できないとこまで離れちゃったじゃないかな。
ああ、なるほど。
そんな感じがするな。ダメな人はもう全然ダメだもん、見てると。この後に及んでね。
藤原先生もあれですもんね。始まりと終わりは一緒の時って言いますもん
そう
ね。
そう、そうなんですよ。だからもう終わりと始まりが同時に起きててさ。
はい。
ねえ。まあ、だからその人の言動に全部現れてんじゃないかなと、こう思って見てるんです。
そうですね。
でも、これは、要するに誰も何もできないからね。
はい。
ええ。もう誰も何も手出しできない世界だからさ。自然のセスリーみたいになっちゃってるから、まあ、このままこう行くんでしょうね。
そうです
す
ね。
ごい時代に生きてると思いますね。
すごい時代に。
なるほど。こんな風にこう最後を行くのかなっていうのは、まあ、驚きでもありますね。
驚
相手
き。
はほら、なんか権力闘争でさ、
はい。
次誰か出てきて変わるとかさ、ちょっと目線変えれば多少また10年ぐらいはさ、人間が乗るみたいなやってたのよ、組織とかね、政府もね、金融もそうよ。もう、いや、そういうもんないわけだな。
そうですね。それがないですもんね。
ねえ、なかなかすごいと思いますわ。まあ、これは今年の夏は結構大騒ぎだと思いますよ。頑張るしかないと思います。
私たち
はい。
はたくましく
そうですね、たくましく参りたらよろしいと思います。はい。
いきましょう。はい。ということで、来月もお送りしますので、今月もありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。